Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田流平の蛤御門の編、6月21日放送分のポッドキャスト、そしてラジオクラウドでございます。墨田流平の蛤御門の編。蛤リスナーの皆さん、こんばんは。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護する蛤御門の変、私が弁護士の墨田隆平です。今夜のゲストは先週に引き続き竹内義和先生です。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。実はですね、この番組いつも当日の午前中に収録してるんですが、ちょっとね、私の仕事の用事でですね、今回は1週間前に収録してますんで、これ6月14日に収録してるんですよね。だからちょっとこの6月21日のこの放送分まで、この1週間何が起こるかを
分かんないですからね。
分かんないから勝手に予想しつつ、はい、この半年の上半期の日本で起こったいろんなことを竹内先生と共に振り返っていこうと思います。墨田隆平の蛤御門の編、今夜も竹内義和先生をゲストにお送りしているわけですけれども、はいはい、6月21日の夜の9時半にオンエアになるんですが、うん、もうね、ワールドカップがどうやら始まってるようでして、
始まってる、
もうコロンビアとはもう試合が終わってるんですよ。
まあ、それについて言うと、間抜けなことになるのでね、言わないですけど。
そもそもそんな知らないでしょ、サッカー。
知らないし、まあ、頑張ってましたよね。どんなんや。
頑張って、表で頑張ってましたよね。
ねえ、ほんまに。まあ、いろいろね、でもね、やっぱりサッカー選手ってね、はい、いいっすよね。表になられるというかね。
モテますね。
モテますよね、やっぱし。
柳沢選手じゃない、コーチか。
コーチ。
鹿島アントラーズの柳沢コーチが、はい、まあ、サポーターの女性と、はい、ホテル行ってらっしゃったらしいんですよ。はいはいはい、アパホテルにね、また、袴田さんが行ってらっしゃった、ポイントカード集めてた、アパホテルで泊まりに行ってたんですよ。で、それがまあ、何回かそういうことがあって、うん、でね、そのマスコミの人が女性誌ですかね、うん、はい、また会うんじゃないかって貼ってたら、うん、また別の鹿島アントラーズの金森選手という選手とその女性がまた部屋に入っていったということで、
あ、そうなんですか。
まあ、二股かけられてたというようなことなのか、
もう一人別の選手行くとハットトリック
って言われますわな。
絶対言われるよね。
スポーツ紙は言いますよね、おっさん週刊誌も言いますよね。
必ず言うでしょ。
朝日芸能とか絶対言いますよね。よね、ハットトリック、
はい、夜中のハットトリックとか、ね、
夜中のハットトリックって言いますけど、うん、僕ね、ハリルですか、ハリルジャパン、うん、ね、うん、ワールドカップ直前にあの人がまあ解任され、
解任されましたね。
ね、西野さんが起用されましたけど、はいはい、仮にもっとね、うん、例えばこの柳沢選手と関係のあったこの女性が、はい、いろんなサッカー選手と関係あったとすれば、この子を監督に起用したら、すごい選手の体調とか、
分かるかもしれませんね。ね、正直な話ね、はい、これちょっといやらしい話でも何でもないんですけど、はい、スペルマには意外といろんな情報があるらしいですよ、体調の。ちょっと甘くなる感じるとどうとか、
何言ってるんですか、
苦く感じるとどうとか。
何言ってまんの。スペルマジャパン。
はい。いいんじゃない、というかね、いいんじゃない
です
か。
サムライブルーって言ってるんです。サムライブルーって言う時に何がスペルマジャパンですか。変なこと言わないでください。
いや、変なことじゃなくてね。はい、要は、先ほどの、はい、というか、この前もね、雨宮さんの自分の地毛で、
先週ね。
ね、鑑定するっていうのは出てたじゃないですか。
元科捜研のね。
はいはいはい。だから自分のことは自分でよくわかってるからということでしょ、体調とか。だから、本当に、実際その選手と、本当そこまでべったりと接してる彼女だからこそ分かる体調の変化みたいなのあると思うんですよ。
もう全く意外な選手を起用したりするんでしょうね。うん、
どうして、
J2、J3 の、そんな選手を起用するのって言ったらそれがズバリ当たって。
そうそうそう。
すごいなーっていう、
うん、どうして分かったの、いや、スペルマン勢いが。
もうええよとね。
みたいなね。
何名言うねん。
いや、そういうことをね、言うと、ものすごい下水感じはするけども、実際でもそういうところが一番、本来大切なんですよ。
まあ、実はね。
実は、
うん。そうなんですよ。だからね、うん、西野監督に何が分かんねんっていう話じゃないですか、
う
ん、言
う
たら。
そうそうそうそう。
まあ、試合しか見てないわけで、
はいはい、
ねえ、うん、その時にやっぱりその女性からしたら、あれ、この選手腰痛めてるなとか、
そうそうそう、
あ、足痛めてるとか、うん、あ、これやったらそんなね、うん、ワールドカップちょっといいパフォーマンスできるのちゃうかなとか。
あ、それね、絶対そうなのは、選手っていうのは責任感もあるし、はい、やっぱり自分が出ないといけないという責任感もあるし、出たいという気持ちもあるから、若干ちょっと弱してても、
あ、それはそうです。
いけるか。 と思っちゃうんですよ。
それはあの、西野監督とか、うん、そういうね、サッカー協会の人が視察に来たりとかしたら、うん、ね、全く故障ありませんよっていう、やっぱ4年に1回のっていうのは、その自分のね、ワールドカップで自分を売り込む機会でもありますから、ね、みんな出たいわけですから、はい、ただそういうね、密室で、ね、心を許した女性の前では、うん、ちょっとね、調子悪いね、みたいな。
ことも言うだろうし、これもちょっと下世な話ですけど、下世な話ですけど、まぐわってる時にね、あれちょっとおかしいなっていう彼女が思う可能性もあるじゃないですか。
そうですね。その時にもうそれで落として。
足をかばってるみたいな。
足をかばってるとかってなって、うん、だからそれで、だからこの女性を、ロシアですか、うんロシア、今回。
ロシアですね。
ロシアですね。ロシアに帯同させて、うんはい、岡ちゃんが昔ね、途中で、カズと北沢選手を帰らしたじゃないですか、
う
ん。
はいはいはい。
メンバーを外れるのは三浦カズ、北沢みたいな感じで、この女性が、はい、会見を開いて、
そうなんですよ。
ね、その、そういう。
そうなんです。
余分にメンバー呼んどいて、この監督、この女性、この女性が、ワールドカップ始まる直前に、はい、今回変えるのは、はい、みたいなことで、本田選手と、香川選手、
うん。うん。ちょっとシュンとなってたりしてね、二人とも。
二人とも。
なんか、あれみたいな。
何があって、文句も言わんと変えるっていう。黙って変える。案外、今回変えるのは、西野監督って。
お前もか、みたいな。
いやーでもサッカー選手はモテるってことでしょうね。うん、柳沢さんは現役時代から、
うん、いろいろね、
なんか噂あったりとか、
はいはいはい、
ねしましたけど、うん、その今回もそういうねこの女性問題があって、いろいろ過去からいろいろあのジーコが鹿島アントラーズで監督や、うん、監督じゃないか、もともと選手でやって、うん、でまたあのね、ジーコジャパンの時に柳沢さんは選手やったんかな、はい、だからその鹿島アントラーズはジーコの教えで、ジーコは厳しいらしいんですよ、女性関係とか、
あ、
うん、はいはい、まあ当然サッカーの試合の中でも、うん、そのパフォーマンスに対して厳しいし、うん、私生活も律しなさいよと。
なるほど、そういうね、はいはいはい、
やっぱり名前にジーが入ってるからですかね。
あ、そうですね。うん、G で済ませろ、みたいな。
でも僕まで竹内先生の流れにこれもう飲み込まれてますね、今夜は。
ですね、
でもそんなあれじゃないですか、うん、G っ子ジャパンって言うぐらいですかね。
そうなんですよね、うん。だから G はね、本当に罪ないんですよ。
そらそうです、
うん。うん。誰にも迷惑かけないし。
まあ、全くそうですね。
ねえ。うん。だから、いや、本当にね、素晴らしい監督だったら、うん、その男性的なね、はい、そのなんていうのかな、まあ、あるじゃないですか、こう、溜まってきたら出したいみたいな ね。それはもう我慢するなと。G はもういい、いいと。G で済ませろと。いうのはあると思いますよ。どことも。
まあ、それは言うでしょうね、それはね。
だから、一番嫌なのがね、うん、ほら、野球選手とかがね、はい、キャンプとか行くやんか、ほんだらね、生理休暇って言うてね、奥さんを呼ぶってのがあるんですよ。それを生理休暇って言ってるんですよ。
そんなん
キャンプ場にね、キャンプ地に、はい、練習地に奥さん呼ぶと、はい、生理休暇っつって。
男性の生理っていう。
そうなんですよ。で、奥さんとまぐあいなさいっていうことなんですよ。で、そんなんで奥さんが来たら、な、嫌じゃないですか。
ねえ、そん
な。そんな。
そんなお前やろ、
あ、あります、ね。うん、これはもう本当に、昔から言われてたんですよ。奥さんが来るっていうのがね。うん、だからそれはその辺のこと考えてるわけですよ。まあね、男性の生理的なね。
だからそういう結構いろいろ意見はあるらしいですけどね、うん、ボクシングの試合とかでも試合前にそういうことをするのがいいのかとか。は
い、悪いのかとかね。
闘争心が逆になくなるんじゃないかとか。
うん、うん、うん。そうなんですよ。で僕ね、カラオケ行った時にね、はい、カラオケって昔ってちょっとドラマ、やってたやん。レーザーディスクカラオケの時に、ドラマつけてたやんか、その曲に合わせた。で、チャンピオンという歌があってね。
アリスの。
ボクサーが出てくるんですよ、ドラマ。ほんで、こう、練習してるんですよ。練習して。うん。ほんで、戦ってる時負けそうになるんですよ。ほんだら、記憶が薄くなって、意識が薄くなっていく中で、なんか夢みたいな見てね、勝った時の夢見てるわけよ。
ほうほうほう。
で、こう、チャンピオンベルト掲げて、ほんだらもうその足で、彼女のとこ行って、パコパコはめまくるみたいなことをやってるんですよ。
レーザーカラオケで。
うん。いや、ほんま、マジですね。
そうなんですか。
はい。パコパコ、その現場までやってないけど、なんかこう、抱きついてとかいうとこまでやってるんですよ。
そこまででしょ？
うん。
全然違うじゃないですか、その。
いや、でも。
その後そうなったんだろうっていうのは、うん、竹内先生の、
まあ、違う。じゃなくて、そのドラマで、もう、彼女も裸になって、
ああそうなんです
か、そういうとこまで描いてるわけよ。うん。で、勝った。で、現地は負けるみたいなドラマなんだけど、だから勝ったら、あっていうね。だから、要するに溜めて、勝てばこういう、 気持ちいいことがあるから、頑張って勝ちなさいというような教え方を昔してたんだなと。
なるほど、うん。だからその難しいですね、このスポーツ選手の、うん、まあ、不倫だったから柳沢選手は結局辞任したんですよね。はい、ね、辞任、コーチを辞任したんですけど、はいはい、金森選手の独身なんですかね。
独身なんですかね。
どうなんですかね。うん、あの、多分、ペナルティーを、あ、でもこの選手もそうなのかな。うん、その辺がなんか最近厳しいですね。
ですよね。
それはもうね、そこまで。
だイエローカード止まりにしてあげてほしいですね。
うん。
2回でアウトみたいな。
二回で、なんか、黄色のパンツ履かせるとかね。
あ、そう、そういう。
そういう。うん、柳沢選手もね。
ねえ。うん、い
や。え、独身ですか、うん、もう一人の選手は独身やから、
一応 OK だ、ね、
とかっていう、ね。はい、はいはい。まあでも男性ですから、そういうのはもう不可分じゃないですか。すね、やっぱりスポーツ選手とそういう、うん、ね、夜の営みっていうのは。
そうなんですよ。やっぱりスポーツ選手はね、うん、我々以上に、やっぱりその性欲的なものも、
うん、
あの、強いと思うんですよね。
でしょうね。
多分。うん。うん、はいはいはい。
なんかまあこのね上半期を振り返ると、うん、そういうのが多いですよね。
なんか不祥事的なものもね。
なんかもう男女問題が多かったですね。
すね
このいろいろあるいはセクハラとあとパワハラですね。
ああね、はいはいはいはい。
多かったですね。
うん、そういうのがまあなんかちょっとこう表に出てきた時でしたね今っていうのはね。
うん、まあ、うん振り返ると式守伊之助さん。
あはいはいはい。
あの行事のね。
若手力士にってやつですね。
あの、若手の行事にですかね。
若手行事に。
抱きついたとか、キスしたか、みたいなのがありましたし、うん、で、スポーツ界が多いですね。だからレスリングのパワハラ問題
もありましたね。はいはいはい。
伊調選手ね。
伊調選手ね。はい。あの、坊主の人でしょコーチ。
コーチ、何コーチでしたっけ
何コーチでしたかね。
これもね、AI がもし、
あとパパパパパパパって出てきますからね。
AI に乗っ取られる日も近いですね、ラジオパーソナリティが。
そう。もう僕ら坊主とか、そういう人でしか覚えてないですからね。
もう、要はあの、肩車してはった人ですよね。
そう。
坂井さんですよ、坂井さん。
坂
井コーチ。
坂井コーチね。
坂井コーチ。なので一度パワハラがあるって認定されたんですけど、はい、私が言ってるのは唱えてるのは、あの、オリンピックとかで、選手が勝った時にね、肩車するじゃないですか、
はいはい。
したりされたりするじゃないですか、坂井コーチ、はい。あれがパワハラちゃうかっていうね。
ね、
男女で、まあ言うと、またぐらにね、こう頭を入れて、持ち上げたり持ち上げられたりとかっていう。
あれがちょっと不安定やから、あの、
こう。
ここに首筋に抱きつくって抱えるみたいな駅弁スタイルで走って
る
んです
か、ね、何言うてんですか余計言われますそんな。そんな。何しとんねん、栄えって。
わかりやすいや。
わかりやすい。何言ってるんですかもう、まだ9時過ぎですもんね、この時間。9時過ぎに言うには、その。
ちょっときついですか
いやまあまあでもね、あの、ね、この国には表現の自由がございますから、
ね、
それは、あのね、はい、いろいろ思われる方はね、あの、またメールとかいただいて、どういうつもりだみたいな形でね、自由な言論を戦わせるのが大事ですから。
そう、はい。僕だから、あの、吉田沙保里選手がほんまに強いなと思ってるんですよ。
はい、
でも、結局4連覇できなかった、伊調選手が4連覇したんだよね。しました、はい、だからこれどちらもコーツつけがたいんですけども、でもイメージ的にやっぱり吉田沙保里さんの方がやっぱり強いというイメージが残ってますよね。ああ、そう
ですね。霊長類最強の女子とか言われたり、
ね。で、あの4連覇も本当にもうちょっと時間あったらやれてたっていう感じの試合でしたもんね。
そうですよね。
でそんなね、あの、決して遅れを取ってなかったしね。だからすごいと思うんですよ。これ、なんで褒めてんねろって有名してますけど。
いや、でもほんまに、あの、そうだと思いますよ。はい。スポーツ選手の。
僕、あの人がね、これ、まあ、その、会社名言えませんけども、はい、その、いわゆる、警備会社のコマーシャルやってるんですよ。
はいはい、
で、あの時にね、吉田選手がね、壁かなんかにへばりついてね、目からビューッ、ね、
出てました。
とね、光線出すような、はい、あれ、どんな意味があるのかな
どんな意味って。いや、守ってるんですよ。
あんな守り方嫌でしょ守られ方。家帰ったら。
家帰ったら。あ、吉田沙保里選手がほんまに。
って。
でもこれからの時代本当にそういう吉田沙保里
型。
型 AI が、警備員として守るような時代が。
なってくるでしょうね。
来るかもしれないですね。
はい。
隅田竜兵のハマグリ御門の編。今夜も竹内義和先生をゲストにお迎えして。
はい。
このね、2018年の上半期を振り返ってるわけですけれども、ね、先ほどはレスリングのパワハラ問題を話しましたけれども、はい、財務省の方でもね、福田次官のセクハラ問題というのがございました。
やっぱりまあ、その官僚というのはね、はい、本当にまあ超エリートだと思うんですよ。 勉強もできてね。
そうですね。うん、財務省ですから
ね。財務省ですからね。で、そこであそこまで出世するというのは、やっぱりその、社交術っていうか、うん、社交的でもあり、はい、なおかつ勤勉であり、うん、なおかつ勉学も。
まあ、できるわけですよね、当然。はい。
まあ、ある種理想的な人だと思うんですけど、はい、でもやっぱりそういうところにちょっと隙があるのかなと。うん、逆にまあ、その、そこに、こう、なんかまあ、傲慢な部分が出てしまうのかと。うんうん、もうちょっとこう、謙虚な部分がやっぱりちょっとなかったのかなっていうような気がしますね。
そうですよね。この上半期、うん、まあ、同じようなと言ったらあれですけれども、うん、まあ、エリートという意味では、新潟県の新山知事。はいはい、
もうそうですね。ね、
うん、あの人は東大学部出て、はい、で、弁護士資格もまだパッと取って、うんうん、で、ね、知事になったにもかかわらず、うん、出会い系サイト、ハッピーメールですか、はい、登録しててっていうような形で。
なんでね、ええ、僕、それだけの、まあ、立場の人がね、はい、かつてそういうことしてたっていうのやったらね、うん、まだしもっと僕思うんですよ、はい。現役でね、
やってたんですよ。
やるっていうのがね、うん、それは、ちょっとあまりにも、わけ甘すぎるっていうか。
しかも、むしろですよ、うん。知事になる前は3万円お小遣い渡してたのが、うん、知事になって4万円になったっていう。
まあ、ちょっと、ね。
値上がりしたっていう、ね。
値上がりしたね。知事の毒をはんでるわけですね。
手当てがね、うん。まあでも、僕はでもね、まあ当然ね、そういう批判されて叱るべきやとは、うん、まあでもそっか、独身だからね、あの人は。
いや、だからね、その、やっぱりセクハラというのはダメだと僕思うんですよ。
う
ん、
そうですよね。相手の
対女性に対して。
意思に反してるわけですから。
そうですよ。うん、でも、例えば、まあなんか出会い系とかね、はい、ある種、まあビジネスライクというか、そこの割り切りの部分の中でね、その合法的な中の、うん、例えば男女関係みたいなのがあるとしたら、それに関してはね、そういうことに目くじら立てるんじゃなくって、うん、やっぱりその人のやってる政策っていうか、うん、政治的な手腕ね、
はい、
そことやっぱり、天秤にかけてあげるべきちゃうかなと思うんだけどね。
そのまあ出会い系っていうことが悪いんじゃなくて、その中であった人とまあ金銭が介在してた部分で、うん、まあ売春防止法っていうのは売春は違法やと、うん、それでまあね、売春をした当事者を罰則する気ではないんだけれども、うん、そういうのがあるんでそれに引っかかるんじゃないかみたいなところはあったとは思うんですが、
はい、
ただそのやっぱりね、米山さんに関して言うと、そのね、去年この番組ナイターフでやってる時に、うん、よく竹内先生ともお話しましたけれども、はい、若さまなマサルさん、若狭さんのあの哀切というか、うん、哀愁に相通ずるものというか、ねえ。
逆に潔いという面もあったんじゃないですか。
米山さんはね、うん、もうすぐ辞めて、うんうん、で、私は好きでした。向こうはどう思ってるかわからないけど、好きでした、みたいなことも言ってたじゃないですか。
はいはい、いや、僕はだから、ある意味ね、うん、いや、だってね、その連々としがみつくよっかね。
地位にしがみついて。
やっぱり潔く辞めてね。うん、また次の機会をね、待つっていう方が僕は判断の下正しいと思いますね。
僕はどっちか言ったらね、その本当に、うん、人の、なんていうか、今、エリートっていう部分が強調されてたのが、
う
ん、何かしらその人間味を見ることができて、
だから本当に、
ね、見方変わりましたけどね。
でしょ？だからそこから始まってね、うん、国政に行ってね、で、まあ、その国政の中で実力を発揮していってね、うん、最終的に大臣になって、はい、で、まあ、総理総裁にね、はい、選ばれて、外遊した時のね、横にはその時の彼女が、総理夫人として。
ハッピーメールの時の。
はい。
ちょっと、それはいい話になります。そこまでやっていい話になるじゃないですか。うん。ほんまに。
はい。
うん。
そこまでしてほしいですね。
で、プリティーウーマンの曲をかけてね。
はい。
ね。
いいじゃないですか。
プリティーウーマンもね、そういう、まあ、街でね、ね、うん、そういう、まあ、娼婦やった人を、見染めたリチャード・ギアが好きになって恋愛をしてっていう話、
うん。そうそうそうそう。
だわけで、だから、うん、とことん突き詰めていってね、この話がほんまにそうですよね。その相手の女性が、
はい。
やっぱり、知事辞めたけど、うん、あなたのことが、みたいな話になったりとかして。
うん。だこれいい話に一転してなるでしょ、
そうなったらね。
だから、それはなぜかって言ったらね、うん、米山さんはそのかばうつもり全くないんですけど、はい、彼の気持ちが純であればね、そういうこともあり得るということなんです
よ。そうなんですよね。
うん。
いや、僕は純じゃないのかなと思うんですよね、うん、あの人のあの表情というか、はい、明らかに擦れてない、モテる男の、なんていうか、佇まいじゃないですよ
ね。ないですよね。
うん。
やっぱり、ね、やっとこう何か向こうも、ちょっとこっちに対して、ちょっと、それなりの気持ちを持ってくれたんじゃないかっていう、そのなんか、ほらあるじゃないですか。キャバクラやんって言われても、いや、あの子だけは違うんですよ、みたいな。
言う人いるじゃないですか。
ね、よくいますよね。
ね、いや、違うねんと。
お前違うねんと。
でも出会ったんキャバクラやろ。いや、それな、同伴やん、営業やん。いや、ちゃうねんと、
うん。
向こうは好きやねん、みたいな。
うん、いや、お前の言うことも分かるねんと。うん、同伴やし、ビジネスやと、うん。でもな、ちょっとな、そこに ちょっと違う部分あるね、みたいな。
っていう人いるじゃないですか。
います、います。
まあ、よう考えたら、そういう判断能力の人に一時任すのはどうかっていうね、考えも見抜けよっていうようなところはあるかと思うんですけど、うん、あり
ます
けど
ね。また見抜けないところがまた人間味があるという見方もまたできるしね。
そうですよ。だからその、うん、人間ってね、男って、柳沢コーチ派と、うんうんうん、まあ、米山知事側派に、この二つに分かれると思うんですよ。うん、僕らどっちかって米山知事側じゃないですか。側ですね。完全に。はいはい、柳沢コーチみたいなあれじゃないですか。ならないね。
うん。
だからそういう意味でなんか感情移入してしまう部分が。
そうですね。
うん。
うん、そうなんですよ、うん。だからたまたまそこに金銭が介在したということで、ね、ちょっと純じゃないって、疑われるわけだけど。
そうですよね。
でも、やってるというか、佇まいは純ですもんね。
そうですよね。プリティウーマンも映画の中で、それこそ、リチャード・ギアは、うんうん、ね、女性にいっぱい服買ってあげたりとか、してましたよね。
はいはい、うん、してるよ。
だから、そういうことから始まる恋愛があってもいいわけですもんね。
うん、そうそうそうそうそうそう。うん、うん、そうですよ。
うん、
だから、その、きっかけはもうね、千差万別ですから。
うん、
どういうところで試練になるか分からへんけど。
そうですね。
でも好きになるという気持ちはね、これも本当に、うん、正しいというか、うん、真実ですからね。
だからね、この間ね、うん、新潟知事選ありましたけど、新山さんまた出たらよかったと思うんですけど。
はいはいはい。
ま、
うん、うん。そうですね。
脱原発と、脱出会い系を両方こう唱えてね。うん、
だから脱原発と、新出会い系。はい
あ、そっか。だって、まだやめませんと。
やめませんと。こっちに書いてた。
登録続けます。
原発はやめますが。
原発はやめますが。
こちらはやめません。
出会い系はやめません。みたいな。
どこが悪いんでしょうみたいな。落ちるで、それ。
それ落ちるでしょ。それ明らかに落ちるでしょ。それは。マイナスしかないでしょ、その要素として。前、脱原発で通ってんのに、そこに、新出会い系を加えることによって、プラスになる票って。
ないもんね。
ないっすけどね。
一票たりともないでしょうね。
一票たりともないですけど、うん、まあ、僕らぐらいの、ね、おっさんになってくると、やっぱり、
は
い、
う
ん。
まあ、気持ちはわかるよっていうね。
気持ちわかりますわ、ほんまに。
うん、それかね、うん、もう、いっそのこと米山さんね。
はい。
脱原発、これも当たり前。
はい。
もうこれは、もう空気みたいなもん。これはもう言わずもがなんです。うん、はい、ただ、私が再選した暁には、はい、出会い系の彼女と、に、ちゃんと告白します。
それ、全く、新潟県民に関係ないじゃないですか。素敵なことじゃないですか、それ。知らんがな。そんなもん知らんがなっていう。
知らんがなとおっしゃいますが、みたいな。私にとっては、みたいなね。
まあ、ねえ、でもちょっと応援はしたくなるんですよね。
で
もどういう関係なのかな、連絡取ってたらいいなと思うんですよ。
思いますよ。
女性からね、ごめんな、すいませんでした。今回ご迷惑をおかけして、ちょっと私が知り合いに言ったばっかりにこういう記事になって、みたいな、はい。またちょっとお詫びしたいんで、会えませんか、うん、とかって。
ね。
会いに行くでしょうね、のこのこと。
行くでしょう、のこのこと。
ね、のこのこと。
うん、そこに記者が待ってて、また写真撮られて、みたいなね。ことになるでしょうね。
でも、あの子は悪くありません、ね。と、
うん。のこのこ出向いたら私の方に火があります、みたいなね。はい。次の選挙には、彼女に告白することを誓います、みたいな。
知らんがなっていう話ですって、だからそれは。いや、でも、なんていうか、哀切というか、哀愁というか、うん。
ありますよ。
ねえ。
ねえ。うん。だから、おっさんからしたら、やっぱりちょっと愛着が湧くんですよね。おっさんからしたら。
そうなんです。
わからんでもないわ、みたいなね。
そうなんですよ。だから、うん、男の票は、
うん、
もし本当にね、新潟知事選もう一回出てたら、うん、増えたんじゃないかなと思うんですよね。その、今まではちょっとエリート州が強すぎて、
うんうん、
それを回避してた人たちも、
はいはい。
いや、俺らと同じ感覚やんか。うん、柳沢コーチ側じゃなくて、俺ら側や、みたいな。
みたいなね。うん。うん、ことでしょう。
うん。
うん、いや、それは僕が新潟県民やったら絶対そうですよ。私が。
竹井先生が新潟県民であれば。
やったら投票しますよ。
僕も新潟県民であれば、はい、投票するし、もしかしたら選挙運動も、
うん、
これはあるかもしれないですよね。
そう、ボランティアでね。
ボランティアで箱乗りとかしてね。
はい。
うん、鈴木宗男みたいになんかね、上半身全部この窓から出す
応援
ぐらいの勢いで、
ね。
うん。なんか一気に、好きになったというか、やっぱり、
はい、
もう、そういう、なんでしょうね、同性に求めるものとかも、哀愁だったりしますよね、
う
ん、
そうなんですよ。
男って。
だからね、うん、やっぱり弱みと向き合うっていうのは大切だと思うんですよ。弱みですよ、
うん。
やっぱり男性ってやっぱりどうしても女性に弱い。
弱いですね。
ですよ。
はい。
で、その弱みに真正面から向き合ったということで、僕は立派だったんじゃないのかなと思いますね。うん、
はい。
はい。
隅田隆平のハマグリ御門の編。この番組はポッドキャストでも聞くことができます。ラジオクラウドでもお聞きいただけます。番組ホームページもチェックしてください。メールは hen@kbs.kyoto hen@kbs.kyoto こちらの方までお寄せください。何週間か前にですね、メールが全然来ないっていう話をしたらね、いろいろリスナーの方からメールを送りいただいて、メール送らないですけど、聞いてますよ、楽しんでますよ、みたいなメールいただいてありがたいなって思ってるのに、この2週連続メールを紹介しないというデータラグなんですが、全部目通しておりますのでね、今夜の感想とかもどしどしお送りいただけましたらと思います。ちょっとね、今週は、気せずして、米山知事スペシャルというかね、うん、こんだけ時期ずれて米山知事の話してるの我々ぐらいです
よ。そうですよね、ここまでね。
ここまでね。
深刻にね。
深刻に、はい、固いでしてるのは我々ぐらいですけど、はい、まあ、この、上半期ね、なんか、世知辛い事件とか多かって、ね、みんながね、みんな、その対象を追い込みますけど、うん、はい、やっぱりね、竹内先生のように愛を持って、
う
ん、
そうですね。
米山知事とかね、そういう、まあ、戦われてる人について語り合えたらなと、う
ん、思います。
と思います。じゃ最後に、締めは、例のやつでいきましょうか。せーのでいきましょうか。
はい。
せーの、ハマグリ、ハマグリ。収録お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今夜もね、竹内先生を、
ね。いやいや、もうね、楽しかったです。ありがとうございます。
ねえ。
はい。
やっぱり、うん、米山知事に、
はい、
を見てどう思うかっていうのがリトマス紙になりますよね。
あ、そうですよね。うん、やっぱり、うん、まあ、いろんな意見は多分あると思うんですよ、はい。で、やっぱりその知事という立場みたいなのもございますしね。はい、それに対してね、なんか、まあ、尋常、な、じゃないぐらいね、肩入れするのもいかがかっていう思いもあるんですけど。
ちょっと僕ら肩入れしすぎた部分はあったかなと思うんですよ。その、何でしたっけ、新出会い系で出たらよかったんじゃないかっていうのは肩入れしすぎかなと思う。
しすぎやし、はい、でも僕のある種本音でもあるんですよ。やっぱそれぐらいのね、うん、それぐらいのなんか余裕をね。
そうなんですよ。
やっぱりお互い持つべきですよ。うん。
今の世の中ね、先週お話した
ラッドウィンプスね。
ウィンプス、はい、とか、もう別にいいじゃないですか。うん、僕はあの歌どうかなと思いますけど、はい、どうかなぐらいでいいじゃないですか。
いいんですよ。
ねえ。
で、まあ、今井絵理子さんがね、うん、それ幸いに、うん、だから、ああいうのは自由でいいんだ、みたいなことを言われてんのもね、またこれはこれでまたね。うん、
ねえ。
うん。
意外と山尾しおりとかも言ってほしいですよ、乗っかってね。
乗っかってね。だからみんな乗っかって言うたらどうですか？
いや、逆でいいんだ、みたいな、
う
ん。
そうそうそう。橋健さんとかもね。いや、彼女の言う通りだよ、
ね。林太郎ですか？ちょびひげの弁護士
とかね。
林太郎とか。
うん。で、ほら、斉藤由貴さんの、相手のパンツかぶった人も。
パンツかぶりながらね。
うん。
ね。
どこが悪いんだ、パンツかぶって。
どこが悪いんだ、パンツかぶって。だからもうみんなそういう優しい目線でね。あ、パンツかぶってはるわ、でいいじゃないですか。
いいっすよ、ね。
何パンツかぶってるんだって考えるのか、言うのか、ああ、パンツかぶってはるわ、好きなんやろな、っていうのか。
そうそうそう。愛として受け止める人もいるわけですよ。
そうですよね。
深くね、かぶり締めた、パンツに対してね。
まだパンツが大きかったですから。
大きかったしね。顔を包むぐらいのね。
包み込んでましたよね、完全に。
はい、はい。
だからそこで分かれてきますよね、やっぱり。うん、そう。人っていうのは。
だから、うん、この人話せる人か話せない人かみたいなね。で、そういう話になると、途端に真面目になる人いるんですよ。
あ、います、います。
何言ってるのつって、うん。そんな問題じゃないでしょみたいなね、
うん。パンツの大きさとか。
関係ないじゃんって。
うん。
うん、
その、また髪がどうとか。
とか、それが愛がどうとか、そんな関係ないじゃん。
関係ないじゃん。うん。不倫じゃん、みたいな。
みたいなね。そうそう。
もう、そんな言われたら僕らね。
もう、旬。
旬ですよね。
もう、すんませんって言うしかない。
もう、でもそういうね、うん、雑談というか、まあ、邪推しつつ、はい、アホなことを言える世の中っていうのがね。
守りたいっすよ。
守りたいっすよ。ずっとアホなことを言い続けられるようにね。う
ん、僕、だからね、本当にそのトランプさんとキム・ジョンウンさんのね、はい、話し合いでよかったのはね、まあ、僕は最悪の結果だけはね、
うん、
まあそれによって免れたのではないのかなと思ってるんですよ。はいはい、僕の意見ですよ、うん。要するにあのままお互い突っ張り合いをしてたらね、はい、どんどんどんどんそのきな臭い方向に行くでしょ、うん。で、それをやっぱり、まあ、和らげるっていうのはアメリカと北朝鮮しかないわけですよ。うん、他の国はなんだかんだ圧力かけようとね、あんまり関係ないわけで。うん、で、当事者同士がというか、うん、まあ、向かい合うというでしょ、はい。で、まあ、日本も当然、アメリカだけじゃなくて、我々の当事者の一国としてね、
ね
やっぱりその成り行きはやっぱりすごい注目してたわけですよ。はい、でも日本というのはもう圧力一辺倒っていうか、まあ、アメリカに全部、その、ね、
もう追随して。
追随するということを宣言してるみたいな感じだったから、結局、まあ、アメリカ次第なんですよね。で、そのアメリカが、まあ、トランプさんが、まあ、大英断したということでしょ。 うん。それによって、まあいろんな問題がまた溢れてくるでしょうけど、うんうん、とりあえずはその最悪の結果だけは、
まあまあまあそうなんですよね。まあ、だから実際に非核化のプロセス、ほんまはそんな簡単にいかへんでっていうのは、うん、まあそれはそうだ。
それはそうでしょうし。
でしょうけど、うん、完全にこうね、対立するよりは、まだ形だけでもとりあえずああいうふうにあったっていうことは、いや、ね、その否定的なことばっかり言う必要もないかなと思うんですよね。ないと思いますよ。青に越したことないじゃないですか。
ええ、
まあでも絵面っていうのが、うん、もうね、ハリウッドのコメディ映画というか、
はい、
ね、二、うん、人の、
そうそうそう。
もう、笑っちゃいけないんですけど、うん、なんか、笑っちゃうんですよね、あの二人が。
あの、バディものとしてはよくできたコメディ映画になるんちゃうかな。
コメディ映画で。
うん。うん、ね
もう、すごい時代やなって思いましたよね。
ですよね。うん。うん、なんか、危ない二人、みたいな、
ね。なんか、つきそうですよね。
ね。
そういうコメディ映画の予告編とかでありそうじゃないですか。ね、そうそう、うん、とんでもない大統領と、とんでもない北朝鮮。二人が大嫌いな二人が
みたいなね。
ねえ、
うん。
ほんまなんかそんな感じですもんね。うん、
なんかそんな感じですよ。なんか本当にね、お互いこうなんか核ボタン持ちながらね、お前あれやんかみたいな、押すでみたいな、ね、
みたいなコメディ映画を
やりそうですよね。
実際それをやってるのはもんじゃないですか。お互いがこう持っておやるぞ、うん、やるぞ、うん、
みたいなね。
うん、押すなよ押すなよみたいな。
みたいな。
うん
う
ん、
ね
え。まあそういう人にねえこの。世界が委ねられてると考えるともう、うん、ねえどうなんやっていう部分はあるにせよ
あるにせよですよ、
うん、
でまあああいうねああいうような人だからこそね、うん、結局二人で会うということになったんじゃないかと僕思ってるんですよ、
まあ、そうですよほんま毒を持って毒を制すというか、うん、
だからちょっとマットな考え方の二人だったら絶対会ってないと僕思うんですよ、
うん、いやきっとそうですよ
お互いいろんなとこ気遣って会えないというか、
うん、
会うとそうですダメなダメっていう人もいっぱいいるわけじゃん
いろんな人のね意見聞いていったら、うん、まあ会わへん方が無難じゃないですか
無難じゃない
ですか無難な方を選択するじゃないですか、うん、そういう意味ではああいうトランプっていう、ねうん、そのまあアメリカの国内でもすごい批判されてますけど、
はいはいはい
まあ、デニーロとかがまた言ってましたね
言ってましたね
言ってましたよねなんかのショーのプレゼンターで出てきて、はいはいはいうん、そういうことを言われつつああいうこともしつつっていう、うん、その僕らトランプ支持してるとかの話じゃないですよ、うん、でもあの会うっていうことは、ね、前進であることは間違いないん で, いいでそれがわずかな前進だったとしてもでもわずかじゃないと思うんですよやっぱ会うっていうことは、うん、
かなり大きいですよ、うんだから、それが今までやっぱり、全くそういうことが実現しえなかったわけでしょ、うんうん、それがやっぱりそのトランプという、まあ、ああいう、ちょけた人っていうか、
ねえ。
なんかね、わけのわからん人によって、いとも簡単にパッと踏み越えてしまったわけでしょ、
うん、そうなんですよね。だから。
みんなおーってなってるわけでしょ
まあ、そういう常識とかっていうののね、囚、うん、われへんことの大事さっていうのは、うんそれがまあ非常識で悪い部分もね、うん、あるとは思うんですけど、
はいはいはい、
そういうプラスの面も、
うん、もちろん
あるんやなっていうのがね、ええうん。
で、これがね、まあまあ北朝鮮が今までね、してきたことはどうのこうのというような問題も当然出てくるしね。はいはい、
当然そうですよ。
ね。それがまた、それ裁かれたりとかもするでしょう。
は
い
ええ、
ただその時に北朝鮮の民衆はね、基本的に罪はないわけじゃないですか、言うてみたら、
はい。
その彼たちがもう働く場ができて、北朝鮮という非常にその資源の宝庫なわけですよね。で、それがこう機能してくれば、絶対お金持ちの国になるんですよね、あそこは。
まあまあ、その資源が豊富ですから
ね。うまいことそれをね、ちゃんと世界市場に持っていけば。だからそれはいろんな国からの支援は当然必要なんでしょうけども、そういう方向に切り替えていけば、今のね、北朝鮮の人民が、やっぱりもっともっと幸せになっていけるチャンスがあるわけだから。
うん、そうですね。個々のそうです。うん、国民にね、罪があるわけではないので、うん、その国家的な犯罪をしたことがある国ではあるとはしきえ、うん
はいはいはい、
っていう部分でね、みんなすごい貧しい生活をして苦しんでたりとかっていうところですもん
ね。
うん
はい、はいはいはい。だからまあね、今後本当に世界がどうなっていくかね、本当にわからない。
そうですよね。
ね。
だからでもね、その、うんワイドショーとかで、どうでもええこともやるじゃないですか。このシンガポールのホテルの部屋が、
うん、どうのとかね。
何百万とかで、
うん、
みたいなね、
はいはいはい。
ああいうのはいらんでしょう。
全くいりませんね。
ああいうのは、そういう情報は。
はい。
うん。
ああいうの好きですよね。
ああいうの好きですよね。ほんで、ああいう時の方が、なんか、羽鳥さんとか危機として やってますよね。
そうそう。やりやすいんですよね。
ね。で、なんか政治的な込み入った話だったら、なんか、もじょもじょもじょってなるのに、
はいはいはい、
ああいうなんかシンガポールのホテルの部屋は、みたいなところめくる時ね。うん、
はい。
でもう、すごいこのスナップ聞かせて、羽鳥さんがピシュッってやってますよ。
はいはい。
みたいなこと言って。
はいはい。
コリアレポートのピョンジンイルさんって言うんですけど、あの人、うん、そんなことまで最近解説してますよ。このシンガポールのホテルはですね、みんな知らんやろっていう。
あの人何でも解説するんですよ。
そうですよ。何でも解説しますよ。
何でも解説するんですよ、あの人。うん。
そうなんですよ。その、なんかもう、あれ、うん、だんだんね、その発注がもっと超えていって、はい、もうその韓国、北朝鮮関係ないこと言っても多分解説してくれるでしょうね。
でしょうね。
日大のアメフト問題についても。
あ、やるでしょう、ね、あの人やりますよ。
ね、うん、日大の田中理事長が、とか言ってね、うん、言うでしょうね。
言うでしょうね。実は、みたいな。
実は。
いや、言いますよ。あの人。
いや、もうそのシンガポールのホテルがどうとか、関係ないし、う
ん。全く関係ないですからね。
うん、で、その、うん、キム・ジョンウンからトランプに届いた新書のなんかサイズがでかかったみたいな。
でかかったね。
それもまた解説しましたよ。うん、新書が大きい理由はみたいな。いや、それ知らんやろ、そんなこともみたいな。
そんなこと言
う、そんなこと言ってましたよ。新書、あの、うん、キム・ジョンウンは、うん、お父さんもおじいさんもそうですけど、大きいものが好きなんですとか言って。うん、そんなこと言うんですよ。名刺も大きかったんですとか言って。私がもらった名刺はこれですみたいな。うん、キム・イルソンからもらった名刺はこれですみたいなことをね、うん、言ってたりとかして、もうどんな発注でもね。うん、
ああ、見事に。
見事に。
ああ、答えてくれる。
で、コリアレポートってどこ行ったら読めるんですか？
うん。どっかにあるんですよね。
どこにあるんですか？
ねえ。あの不思議だよね。怪しい人だよね。だから、ある意味。
ねえ、なんでも答えるし、うん、ほんでね、その、いや、北朝鮮情勢が悪化していった、うん、悪化していったで、これからどんどん危なくなりますよ。うん、X デーはいつですよ、みたいなことも言うんですよ。うん、
はい。
で、なんか、融和状態になったなったで、うん、これから平和が訪れますよ、みたいなことも言うんですよ。
言う。だ自在でしょ。
それは自在というか、う
ん、自由闊達ですよ、ね。
自由闊達というか、節操ないというのか、
はい。
ねえ。
ねえ。
うん、
もう、ええ加減というのか、よくわかんないけど。なんか、でもあんな人の方が尊ばれるんですよ。テレビ的には。
結局、
ちゃんと言ってくれるから。
うん。だから言われ、普通ね、そんななんか、これ、ぴょんさん、うん、なんで新書のサイズ大きいんですか？いや、知らんがな。ってなるんですか、常識的な人は。いや、僕そんな聞かれても、いや、解説しようないですよ。
とかね。
でかかったんでしょうとか言うたら、うん、ああ、うん、そうなんだ。でも次から呼ばれなかった
り、はいはい、するしね。
うん、
うん。それが、いや、昔から好きなんですよ、あの、一族は、みたいなね。
いうことによってね。
ああ、そうか、みたいな人もいるしね。うん。あ、そうやったのか、みたいなね。
おばちゃんがね、こう、膝叩くおばちゃんもいるわけ
です。言いますよ。だってね、大きいということでね、はい、いろんなことを曲解する人も出てくるわけよ。うん、大きい手紙ってありえないから、うん、あれは宣戦布告じゃないか、とかね。ようなことを思う人もいるわけですよ。
で、それをもし、ぴょんさんに、うん、そんな可能性はないですかって、実は、みたいなこと言うんでしょ？
言いますよ。
宣戦布告は、みたいなことをぴょんさんは乗っかるから、
う
ん。
う
ん。
パーセントとしては高くないですけど、ありますね、みたいなね。
ぴょんさんはね。
うん。そんなこと言うでしょ。
ドッキリでやってほしいですよ。ぴょんさん、どこまで解説するかっていう限界をね。
うん。
でもだんだんちょっとずらしていって、韓国の話から、
うん。はいはい。
ぴょんさん、柳沢がアパホテルで、みたいな。これどう思いますか
みたいなね。
いや、アパホテルっていうのはね、みたいな。ああ実は、みたいな。
そこまで行けるでしょうね。
行けるでしょうね。
そこまで行くと思うんですよ。
うん、
もうちょっと、こっち寄るとダメだと思いますわ。
ああ。
アパホテル、柳沢あたりが、ちょっとキワキワ。
限界、
うん。アパホテルは多分知識はあると思いますよ。もうそれの向こう行っちゃうと、ダメと思いますね。
さすがにもうそれは、
うん。うん、はい。もうちょっと届かないとこになっちゃうと思いますね。
ピョンさん、手越さんのことはとかいう、それはさすがに言わない
です。さすがに言わないですね。うん。うん。それは。
さすがに。
うん。まあ、若干、言わないけど、言わないのは悪いなと思うような気持ちで、ジャニーズですね、ぐらいのことは言うと思いますね。
一応振られたら。
ちょっとね。
いやー、なんかすごいなと思って、うん、もうずっと出てはりますよね。うん、この韓国情勢が、もうそれこそ、うん、ね、X デーはいつやみたいなことを言うてはったんですよ、あの人。
はいはい、
で、そうじゃなくて、ね、ムンジェインになって、うん、あの韓国と北朝鮮が関係性がね、融和状態になってみたいな、もうどう転んでも、だからあの人の需要はあるんですよね。
はいはい。ですよ。うん、もうだから何十年も前から出てますからね、あの人。
ピョンジェインさんは、ね。
はいはい。だからもうおなじみの、で、もともとは日本名で出てましたよね、
あ、そうでしたか。
うん。出てた。ずっとあの人、知ってるもん。若い頃から。
出てますよね。
出てます。だから重宝できるんですよ。やっぱり何に対しても言うてくれる。やっぱこれ、やっぱりテレビ的には強いですよ。
そうですよね。
うん。やっぱり何も言わない人ってね、呼ばれないですね。
うん。でも、本来は何も言えねえっていうのが、
本当なん
でしょうけど。良識ある大人としてはね。
うん、本当なんだけど、うん、やっぱりそれではね、テレビの画面面的には良くないな。っていうね。
そうですよね。
うん。なんかね、僕、まあ、自分のことになって申し訳ないんですけど、松崎さんでしたかね、大学の教授かなんかで、こう、なんか格闘技もやって、原稿を書いてる。
ね、あの人は。
AI やったら即出るんやけど、
ほら、
メルマ旬報。
メルマ旬報で、東大の先生、
ね。そう。松なんとかさん、松崎さんやったかな。松田。
うん、まあ、あの人ですよね、格闘技されて
る。そうそうそう、はいはいはい。あの方と、前にあの、ね、メルマ旬報の、
忘年会
の時に、流れて2次会3次会に行ったんですよ、はい。その時あの、その先生もいらっしゃったんですよ。はい、で、僕もいて、細田とか、何人がいたわけですよ。はい、だその時細田とかいうのなんか好きやから、はい、もう竹内さん、あの、長州力の、あの、おちんこはどうですかみたいなことをね、聞いてきたりとかするわけよ。で、俺は、ああ、あの人は意外と大きくないよね、とかね、いうような話を理屈つけて言うわけよ。はいはいはい、でだからもう、何聞かれても僕は言うわけよ。
そうですよね。
うん。ほんだら、その、
先生は。
先生が、はい、いや、素晴らしいな
あ、松原龍一郎先生、
はい、はい。はい。あの、竹内さん素晴らしいなって言うて、遠い側面ってこのことだよ。とか言って、それ自分のツイッターで、いや、あの、返しはすごかった、と書いてるわけよ。
うん。だからもうとりあえず何でも言うてるだけ、
何でも言うてるだけやけど、やっぱりそういうのがね、喜ばれるんだな。
そうなんですよね。
なんか。
うん。そんな分かるわけないじゃないですか。その、見たことのない人の、チンチンの形とか、それをまあ、竹内先生が勝手に、
そうそう。
解説するわけでしょ。うん。あ、そうなんだって思う人がいるわけですよね。
そうそうそうそう。で、その形がどうというよりも、それを即答えてることに、こう、ちょっと感銘を受けるみたいなね。うん。で、それが、それなりの説得力を持ってんだよ、みたいなね。うん。
だからその、いや、ほんまにね、そういうのが、うん、だから、いい加減やないと、ダメですよね、
うんうん。そうなんですよ。うん、だから、真剣に考えて答える人っていうのは、やっぱり考えてしまうんですよね。
うん、そうなんですよ。
うん。だから、出ないんですよ。うん、一回考えるから。
そうです
ね。間が空いちゃうんで。うん、テレビは間が空くとダメなんですよね。
そうですよね。だから、あの、誠実な人の方が、
うん、そうなんですよ。
それは、だって、うん、どんな話題にしてもね、うん、内田監督からも聞いたことないし、
はい、
何コーチでしたっけ、あの、
そうそうそうそう。
井上コーチ
にしても ね、ゲイビデオでは
いいんですか、噂でね。はい、はい。そんな雑誌とかでは出てるんですけど、うん、はい、もう、あの、それをね、見てもいないのに見たかのように言ったりするじゃないですか、みんな。
言う言う。
ねえ、筋肉チルドレンですか、
はい、
筋チルの話とかしますけど、うん、そういうことをでも言う人の方が情報がられたりはするし、
ああ、まあね、
で、うん、もうだんだんなんかね、どうでもいい情報が紛れてくるんですよ。うん、そのもうアメフト関係なくなってきてて、その最終的にはあの井上コーチがね、
うん、
絶対音感あるとかって書いてました。週刊文春に。
はい、え？で？みたいな。
そうですよね。結構批判的なことを書いてあったんですよ。
はいはい。
うん、いろいろ井上コーチはこういう問題があって、うん、こういう問題があって、はい、なんかこの家業の商売とこういう大学に癒着があるんじゃないか。
うんうん、
で、その上井上コーチは絶対音感があるという、それプラスやないかみたいなね。でも、だから読む人が読んだらその流れで言うのは、はいはいはい、え？絶対音感まであるのかみたいな。
そうそうそう。これ ね、これ、あの、だからいわゆるツボ山ってやつなんですよ。ツボ山ってそういうことなんですよ。
はいはい。
ツボ山って、ツボ買いに来る落語の話あるじゃないですか。はい、で、アホと一緒に買いに行きますみたいなのがあって、はい、賢いやつがなんか、うまいこと言うて、ちょっと店で安く買うってのあるんだけど、その時に、その、お前ちょっとツボ見てこいっつって、はい、うん、あの、それどうやん、そのツボどうやねんって、はい、開けませんわ、とかって、なんでやねんって、あの開いてまへんわ、入り口、あり、水入れると口がありまへんわ、って言うんですよ。おまけに底抜けてますわ、って言うんですよ。ね、これはだから、ひっくり返したら普通なんやけど、
あ、その取り用というか。
取り用によっては備えになるから、何水入れる穴がない、おまけにそこまで抜けてるってなるわけですよ。
なんか、おまけに絶対音感まである
みたいなことなんです。結局なんか積み重ねていくと、ええことでもなんか悪い方になっちゃう。
ねえ、絶対音感あるっていうのは、どっちか言ったらね、うん。
はいはい。
もうプラスやし、絶対音感ってあるでしょ、うん、こういう、例えば日常の音を聞いて、それを音符に起こせるってことでしょ、そうそう、
起こせるってことですよ。
全部、その、うん、はい、ドレミファソラシドでできるってことでしょ、うん、すごい才能ですよね。
まあ、むっちゃくちゃな才能だと思いますよ。ね、うん、
うん、で最近なんかね、その文春、あ、あれは新潮やったか、文春やったかな、うん、あ、セクシーヨガの人いたじゃないですか、
いたいたいた、
セクシーヨガの大臣、
はい、
林大臣、うん、文科省の大臣、あの人も絶対音感あるって書いてましたね。
あ、そうなんや。
絶対、あの情報何なんですか、絶対音感あるないの。
どこで必要なんですかね、セクシーヨガのどこで必要なんですかね。
セクシーヨガで、
うん、
音って別に鳴らさないですね、ヨガで。別
ヨガで音は鳴らさないでしょ。
ねえ、
うん、何なんですかね。
絶対音感って、でもあったら結構気になるでしょうね。すべての音が逆にその、
うん、あ、その音符で聞こえてくるみたいな。
音符で聞こえてくるから、常に音楽が流れてる状況ってことでしょ。
だからあの、本当にその救急車のサイレン聞いても音符になるってこと
ね。音符になって。
うん。だからすごく弾けるらしいですよ。
はいはいはい。
そういう人は。
絶対音感は、絶対性感ってありますかね。
絶対性感。
あの、何でもそういう性的に見てしまうみたいな。
あの、私的な。 ことですか？
この性でね。
ね、僕は常に下で見るから、何事も。
あ、だから竹内先生、絶対性感の持ち主。
かもしれませんね。
なんか見ても、うん、ね。
結びつけますからね。
結びつけるから。
いや、だってね、人間ってね、大概そこなんですよ。なんかね、うん、結局、悩んでることもね、いろいろみんなあるじゃないですか。はいはい、まあ、思ってることをね、うん、夢みたいにあるでしょ。大体下に結びつくんですよ。原点がそこなんですよ。だから、僕、奇獣のドンファンは、はい、そういう意味ではもう、まさにそれをズバッと言
う
てる人。
ああ、だからそこを根源的な悩みはそこやねんから、うん、そこを充実させたらもうええねや、うん、みたいな。
なるわけ。
がドンファンの考え方ですもんね。
そう。ただ、要はもう一人愛する人ができたらいいねんっていう考え方もあるから、これはまあ千差万別なんですけども、でも基本的に言えばやっぱり、その女性っていう異性と、異性とあるいは自分がまあ好きな性と、その、なんていうの、まぐわうというか、そこがやっぱ大きな、一番価値観の中の一番のとこだと僕思うんですよ。
それで、うん、その突き動かされてる竹内先生、うん、何でもまあその性的に見張るじゃないですか。
は
い、
見ます見ます。
だからそれも人はね、うん、また竹内さん下ネタ言うて
る
わ、
ま、言われます言われます
とかって言いますけど、うん、それを絶対性感って言い出したら、
うん、あちょっと賢いことでしょ。
ね、竹内さんは絶対性感の持ち主やみたいな、
うん。
何でもそういう性で、
うんね、もうなんかね音符のごとく。性的なことが頭に。
大概の中学生絶対性感で持ち主ちゃいます
ね。大体そう
だね。大体そう考えたら。
うん、
だって僕ら中学生の時に室町時代の朱印戦法へ、
うん。あらら。
朱印でなんかみんなうおーってなるよね。
うん。僕らも、なんか科学のね、元素記号の時にね、オミクロンとか、ね、オミクロン。
オミクロンとか。
オミクロン。
ユスティニアヌス。
アヌス。
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 うん。ヤヌスの鏡だったの、絶対アヌスの鏡と思うんですよね。
杉浦美由紀の。
うん。
ね。
鏡でアヌス見てるドラマか、みたいなね。
なんかそう、これ絶対性感ですよね。
絶対性感ですよ。
だからどう、ほんまに、だから物事ってそうなんですよ。うん、それを、うん、スケベなおっさんやな。また言うとるわ。
ってね。
っていうのか。
うん。うん、
絶対性感。
絶対性感がある人や。立派な人や。立派じゃない。
それで言うたら、ね、福田時間もあることになるんじゃないですか。
ああ、そうですよね。
絶対性感。
あるでしょうね。うん、
その森友問題どうですか。いや、あれはね、ちょっと、うん、どの子のおっぱい触らせてっていう、もうそれ絶対性感
です。もので性感ですね。
ね、う
ん、ものすごい。絶対的なものがありますよね、頭の中に。
頭の中に。
ね
あ。
いやいやいや、それはそうですよ。うん、そんなもんですよ。
そんなもんですよね。うん、だからそう、ほんまに、うん、その、今のツボの話と一緒で、はいはい、どう見るか、どう言うか、
うん、
どう捉えるかで、うん、物事って変わってきますよね。
そうそうそうそう。うん、だからまあそこだけね、やっぱりこう、基本的に自分の価値が外れなかったら、いいんじゃないかなと思うんですよ。
ええ、
だから、要はね、右往左往するっていうのはやっぱり大人としてはどうかなと思うんですね。やっぱり自分の中で、バシッと、ね。
はいはい。
はい、うん。ここが価値観なんだっていうのを持っとけばね、大丈夫だと思うんですよね。はい、僕はだからまあ、本当に、中学から全く成長してませんけど。
脱成長主義ですよね。
はい、成長しないことによって、なんかすごく成長したところがあるなと。
また、真理をおっしゃいましたね。そうなんですよ。成長せえへんっていうのは一つの成長なんですよね。
そうなんですよね。
うん。
大きな成長だと思いますね。
だからね、うん、まあ、東谷由美、荒井由美の時ですか、
はい、
卒業写真とかでもあるじゃないですか、うん、卒業アルバムをこう見てたら、うん、誰だ、
そうそう ね、
彼は、あなたはか、
うん、
あなたは変わらないままなわけでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
ね。
卒業写真のね、あなたは変わらない。
変わらない。
みんな変わっていくのに、卒業写真の中のあなたは変わらない、
ね。変わらないっていう。う
ん、はい。
またほんで叱ってみたいな歌だったでしょ、うんうんうん、また私を叱ってほしいと。
そうそうそうそう。
ね。だからそういうみんなね、うん、その世間に揉まれていくことによって、
うんうん、
一見成長かもしれないんだけれども、うん、成長じゃなかったりとかっていう部分がどうしても。
だからその赤がこびりついてくるんですよね。
ああ、だから赤と取る、うん、取られたらそうなるわけですもんね、それが。
そうそうそうそうそう。うん、でもそれを赤じゃない、
うん、
それが本当に糧なんだみたいなね、うん、取り方もまたできるし、それは微妙なとこですよね。
ねえ、はい、今週も深い話になりましたけれども、
うん、はい、
はい、というわけで、
というわけで、
またね、竹内先生にはぜひお越しいただいて、
ぜひぜひ呼んでいただきたいなと思ってます。
ね、はい、やっぱり学ぶべきことが多いですよ。
ありがとうございます。
竹内先生からはもうね、20年私ラジオ聞いてますから、うん、中学というかね、ずっと聞いてて、だからもう、はい、20年っていう学校ってないじゃないですか。
うん、
一番長い学校ですよ、竹内先生と北野誠さんから習ったことっていうのは。
まあ、それだけ責任も重いと思います。
そうです、はい、そういう生徒がいっぱいいるんですよ、竹内先生には、はい、
ですね、
だからこれからも講義をね続けていただきたい
と思います、は
い、分かりました。というわけで、はい、墨田竜平の蛤御門の編6月21日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。今夜のゲストは竹内義和さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。